それでは今朝は国語兄弟に呼びまして、あなたは私を誰というかと題して説教いただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日は今年最後の聖日礼拝です。越し方を顧みて新しい年への心を整える時を迎えています。今私たちは1年を振り返って、どのようにこの1年を総括するでしょうか。私にとって最も印象深いのは、この年がジャーナリストの後藤健二さんが IS を名乗るイスラム共和国の人に捕らえられたというニュースから始まったということです。彼は中東やそしてアフリカを訪ね回って、多くの貧しい子どもたちの援助のためにさまざまな働きをしてきた人でした。その彼が捕らえられたことは意外な思いをいたしました。とりわけ彼は東京の田園調布協会の会員でありましたし、さらに上原代々木教会に礼拝に出席していた人でありましたので、彼を知る多くの人たちが即座に彼を助けるための祈りと、そしてインターネットの通信を始めて、中には英語ができる人が彼がどんな人であったかをまとめて IS に送るという働きもいたしました。しかしながら、残念ながら2月1日彼がむごい殺され方をして報道されるという時を迎えました。それに対して政府及び政治の関係者たちは生きり立って許さないという声を大きく上げたのであります。彼らを全滅させろという。しかしそれはどんな効果を持つのでしょうか。それは彼が望んだことではありませんでした。彼はそれより前9月に彼のインターネットの通信の中にこんなことを書いています。目を閉じてじっと我慢、怒ったら怒鳴ったら終わり、それは祈りに近い。憎む人は人の憎むは人の技にあらず、裁きは神の領域。そう教えてくれたのはアラブの兄弟たちだったというメッセージでした。このメッセージは多くの人によってアクセスされて、英国の BBC 放送は英訳して平和へのメッセージとして紹介したそうです。これを機会に彼が何をしたかが多くの人が注意を払いました。そして彼が子どもたちのために出版した多くの本があったことが注目されました。今ここに私2つだけ持ってきておりますが、ダイヤモンドより平和が欲しい、子ども兵士ムリアの告白、下にタイトルに困難に直面する子どもたちにその温かな目を向けるジャーナリスト後藤健二のノンフィクションという、それからもう一冊はルワンダの祈り、内戦を生き延びた家族の物語。この他にも彼はもしも学校に行けたら、アフガニスタンの少女マリアムの物語、それからエイズの村に生まれて 命をつなぐ16歳の母ナターシという本を出しています。彼の願ったことは幸福ではなくして、それにとどめを刺して新たなるつながりを作ることでありました。力による平和達成ではなくして、使えることによってつなぐ命と命をつなぐことでありました。それを自ら彼は命を賭して訴えたのであります。私どもはこのことを今この年を終わるにあたってもう一度心に刻んでおきたいと思うのであります。しかしながら政治の社会は力こそ正義であるというものによって思いでもって支配されていきました。 IS を絶滅させようという叫び声は日に日に強まって、空爆は激しくなり、アメリカだけではなく英国もフランスもロシアも加わってきました。当然のことながら IS はそれに対する反撃をいたします。で、何が起きたか。ロシアの旅客機が追撃されました。パリでは同時多発テロで多くの人が亡くなりました。生きり立つ戦いと戦いの中に関係のない人たちが巻き添えを食って殺されてきます。戦いに対して戦いを挑む正義を力でもって実現させようとする試みがどんな結果を招くかを、私たちは今この一年を閉じるにあたって噛みしめているのであります。ところがここにもパリのテロの中から一人の叫ぶ声に耳を傾ける人がいました。フランス人ジャーナリストのアントバーズ・レリスさんという方、この方はこのテロによって奥さんを亡くしました。1歳5ヶ月の子供さんが残されました。その中から彼は次のようなメッセージをテロリストグループに向けてフェイスブックに書きました。私は君たちに憎しみの贈り物をあげない。君たちはそれを望んだのだろうが、怒りで憎しみに応えるのは君たちと同じ無知に屈することになる。多分お二人ともこう語るということはどんな辛いことであったりましょう。にもかかわらずそれを超えてこの言葉を発することができるというのは、彼らはその向こうに何を見ているのでしょうか。力こそ正義、正義は力を持って確保すべきものとする考え方が世界を支配しているようです。我が国においてもこの考えに立って多くの国民の危惧を退けて安全保障関連法案が成立されました。政治の指導者は周辺諸国の脅威が増しているから日本を守るために武力を増強し外国へも軍を派遣できるようにしなければならないと言います。しかしそれがかえって周辺諸国の軍備増強を招き、止めのなき軍備増強競争の引き金となり、戦争を引き起こすことを恐れなければなりません。核兵器で装備した国の戦争がどんな結果をもたらすかは、全世界が70年前に莫大な死傷者を出して解くと学んだはずのところです。今世界は1万5000発の核兵器を備えていつでも攻撃する体制にあります。日本はいつでも6000発の原発を作るだけのプルトニウムを原子力発電の副産物としてから分離して保存しています。 力でもって私たちの安全を保障しようとするのですけれども、それが何をもたらすか私たちはとくと学んだはずです。常に軍備の備えをしなければ安心ができない。たくさん基地を持った上にさらに加えて沖縄のきれいな海を埋め立てて、他の国をいつでも攻撃に出られる体制を整えようとしています。私たちは今何をしている、何に怯えているのでしょうか。そんな中で私たちは改めて先ほど読んでいただいた聖書の御言葉を学んでみたいと思います。あそこにはイエスが弟子たちと一緒にしばらく旅をして帰ってきて、一人祈られて一息ついて弟子たちに尋ねられた問いが書かれています。小さな問いなんですけど、この問いはマルコ、マタイ、ルカ、三つの福音書にどれも書かれています。あなたは周りの人たちは私を何と言ってるかという問いです。イエスは旅の途上、病める人を癒されましたし、つまずいている人を起き上がらせたし、励ませを与えて新しい歩みへと立たせたのですから、多くの人はこの方こそ今直面しているさまざまな困難の問題に力を持って解決してくださる方と期待したいに違いありません。そこで彼らはかつてあった有名な預言者が来たのかなと言いましたし、あるいは力ある有名な人の名を挙げてみました。きっとイエスに対する新しい社会の改革への期待が大きかったこの人以外にないと思っていたに違いありません。そこでイエスは、それではあなたは私を誰というかと問われたのです。でそれに対してペトロは即座に、あなたこそ神からのメシアですと答えました。それに対してイエスは、それを黙っていなさいと言われたのですが、ペテロはこれを多分理解できませんでした。イエス様を褒めたのにどうして黙っていろというのですかという思いだったでしょう。しかしイエスはペテロが本当のところ何を言っているのか分かってない、分かってくれてないと思う、寂しい思いでしばらく黙っていてほしいと言われたのでありましょう。それに続けて言われた言葉は弟子たちにとって全く意外でありました。彼は、人の子は必ず多くの苦しみを受けて長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されて3日目に復活することになっていると言われたのです。正義でもって改革するどころではありません。何も訴えることなく、抗議することなく、自分の正当性を主張することなく、自分の正当性を主張する人たちの間に立って対等に言い合うことなく、自ら受難を引き受けると言われたのです。このことを当然のことながら弟子たちは理解できませんでした。何のことを言ってるのかと思ったでしょう。意外です。ここの箇所で初めて聖書はイエスが受難を述べられたということが書かれています。こっから先弟子たちはこの受難予告をしたイエスとともに様々な悩みを持ちながら十字架への道を行くわけですけれども、全く意外でありました。受け入れることができなかったわけです。それにもかかわらず彼は続けて、私の十字架を追えと言われるわけです。 そんなことできるわけないと思ったでしょう。だってここはちゃんと言ってあなたが間違っていると言ってほしかったわけです。ユダヤの指導者たちに対して本来あるべきはこうだと言ってほしかったわけです。だからせめて抗議して彼らがイエスを捕らえようとしてきたときに弟子は剣を抜いてかかったわけです。それにもかかわらず彼は剣を収めようと言われたんです。自らその受難を引き受けるということをもって私たちは何を目指すべきかということを自らの受難をもって示そうとされたのでした。当然のことながら弟子たちにはそれはついていけませんでした。ずっとついていけなかった。十字架の下でもすら彼らは逃げ去った。でも彼らはイエスが十字架に葬られ、見る影もなく葬られ、痛めつけられ葬られた後、彼らは知ったのです。これ以外に救いはないと、この方こそ私たちの主であると。だから彼らを思い直して、この言葉をもう一度思い直して、福音書に必ず記して次の人たちに伝えようとしたのでした。だからどの福音書にも書いてあります。しかも私を誰と言うかという問いの後ろに、なんとこの3つの福音書とも私は十字架にかけられて死ぬっていうことを書いている。この2つ組み合わせた、これが私たちの主です。これが新約聖書の中心です。彼らはイエスがよみがえられた時、この方はどんな方であったかといって思い起こしたでしょう。その時に旧約聖書の中にも書かれた人だったと、受難のしもべが救い主として来られるということを思い起こしたのです。私たちの歴史の中にこんな形で私たちの救い主が現れると思い起こしたんです。だからここに書き残したのでした。今私たちは、あなたは私はを誰というかという問いにもう一度立たされております。栄光の主イエスではなく、力の主イエスではなく、自らを低くして愛なる神を示すために自らを犠牲にされた方、これが私たちの主であるとあなたは言えるかと言われるんです。あなたは私の後に従ってこれるかって言われるんです。それはさっきの十字架を得るかって言われてます。彼は私たちの弱さを知っておられます。迷い大きいものを、いつまでも力でもってない力のもって依存して生きようとしている私たちに対して、そうやってどこへ行くのか、私のそばを離れてどこへ行くのかって言われるのだと思います。だから私を一人十字架に上に行かせるのかと言われる。そんな思いを持って私は先ほどの賛美歌306番を選びました。そこにはどう書いてあったか、あなたもそこにいたのか、主が十字架に着いた時、ああ今思い出すと深い深い罪に私は震えてくる。そういうイエスが一人十字架にかかり行かれるのを、私はここに残りますって言って残る一人のように思えるので、この歌を皆さんと一緒に歌いたいと思いました。 私を置いてどこへ行くのかと彼は言うでしょう。私どもの主は力を割いてもって誰かを変える方ではありません。低く人のを支えながら自らを犠牲にすることによって人々を支える方、人々をつなぐ方であります。今少し思い起こすことがあります。今年の10月に島根県の愛新高校に行った時に足を伸ばしてすぐ横にある津和野へ行ってきました。津和野は山口県に接する島根県側にある小さな山の中の町です。落ち着いた武家屋敷の並ぶきれいな町です。非常に伝統的に文化を重んじた、あるいは少年たちの教育を重んじたところで藩の塾がありました。そこで学んだ人の中から後に明治の初めに日本語の出発を築くのに大変役立った、大きな役割を果たした森鴎外、それからヨーロッパに留学して日本に西洋の思想を伝えた西山根の出身地です。そこに聖火がありました。そこを訪れていい町だなと惹かれました。しかしながら私にとって非常に異様だったのは二つのことがあることです。一つはその山を包む、町を包む山の上に大きな荒々しい岩で作られた城があることです。私はそこをたどりながら、本当にデコボコの道です、すごい大きな岩が上に持ち上げられて作られています。これを作るのにどんなに多くの人の苦労があったかと思ったと同時に、この平和な町は実は戦いによって勝ち取られたものなんだ。どの人も平和と安全は力によってしか確保できないと思った、その象徴であるなという思いが、非常に複雑な思いが。もう一つ、その山からずっとたどったところの谷合にキリシタンの殉教者の跡がありました。津和野にはもともとキリスト教徒はいませんでした。明治になって日本が開国をして鎖国を開いた時、多くの外人が日本へ参りましたが、長崎に来たフランス人のためにフランス寺と呼ばれる大浦天主堂が作られました。長崎には250年間ひっそりとキリスト教を守ってきた人たちがいました。その大浦天主堂を見て、ああ私たちも同じ信仰者ですと言って申し出たんでした。明治になってからです。しかしながら日本政府は日本人にはキリスト教をまだ禁じたままでした。だから長崎の県の責任者は彼らを捕らえて、そして日本各地に島流しにしました。捕らえられた人は3400人です。日本の各地に送られた人は全員が送られたわけですが、その中で153人が津和野に送られてきました。津和野は先ほども言いましたように教養豊かな文化の豊かなところでしたから、その責任者は彼らを説得でもって改宗させようとしたのでしたが、彼らはそれに同意しませんでした。で、だんだんその処置は激しくなりました。先ほどの谷合のところ、乙女峠と呼ばれますが、そこに彼らを集めて三尺四方の牢に閉じ込めます。 氷の張った池に投げ込みます。鞭で打ち上にさらします。その結果として幼い子供を含む37名が命を落とします。今そこに小さな記念の聖堂が建てられています。その聖堂から山の中へ小さな道が伸びていまして、その行き着いたところに彼らを記念する墓碑、お墓画の碑が建てられています。でその道は十字架の道行きと名付けられて、その途中結構険しい道なんですが、細い道ですが、その途中14箇所にイエスがピラトのところで死刑の宣告を受けて、最後ゴルゴダの丘で処刑されるまで、そして最後葬られるまでの場面が絵画や彫刻として道のところどころに建てられていて、その様子をたどることができるようになっています。私はそれをたどりながら殉教者を偲び思いました。この静かな文化都市が、教養豊かな人たちがどうしてこの無抵抗の人たちに対して凶暴な仕打ちをすることができたのか。森鴎外はこの人たちがひどい仕打ちを受けていた時、少年時代をここで過ごしたと言われています。でも彼はたくさんの文章を書きましたが、このことについて一切触れていないということです。少しだけですけど慰められることになりました。彼の生家の前に小さな説明文があります。この説明文の書いた人はどうしてこの説明文だけを選んだのかなと思うのですけど、それは森鴎外の遺書です。遺書にこんな言葉があるというんです。彼は死ぬ、森鴎外はたくさんの本を書いて有名になりました。それから軍医でした。日清戦争にも出征しました。それから帰ってきて軍医総監ですから、日本の軍の医療の最高責任者まで務めた人です。その彼が死に臨んで最も親しい人に向けてこう書いてるんです。私がの墓碑名には彼の名前、森仙太郎って言うんですけど、森仙太郎の碑墓とだけ書けと。決して私がの功績について語るなと、とりわけ軍の功績について語るなと書いてあります。私はこれを見ながら、森鴎外はキリシタンの殉教について何も書からなかったけれども、あの殉教をしていった人たちの生き様は彼にとって問いとなったに違いない。37名は何も抵抗せずに消えたように見えますけれども、彼らはこの町で今なお、あなたは私を誰と言うかという問いとして問いかけているに違いないと思うんです。今も津和野にはカトリック教徒がそんな多くはないようです。しかしながらカトリック教会が建て、記念するカトリック教会が建てられて、毎年彼らの受難の日に町を行進するそうです。その度に彼らはこの37名の殉教者を思い起こしているでしょう。それが私たちにとってどういう意味を持つのかを問うているでしょう。何もないかのようになるけれども、しかしながら深いところで私たちを問われている。あなたは私を誰と言うか。そんな形でおそらく後藤健二さんも、パリテロの犠牲になったレディスさんも、自らを犠牲にしながら命を張りながら、しかしながら彼は私たちに先立っていかれたイエス・キリストを見ているに違いありません。
イエス・キリストと共に彼らは後を継ぐ私たちにとって、あなたは私を誰というかと問うているのだと思います。私たちは誠に弱いものです。くたびれ果てるし曲がるものです。力にない力に依存するものです。それにもかかわらず、この年の終わり、新しい年を迎えるにあたって、もう一度私たちは、主よ、あなたに従い行かせてください、主は私たちに代わって命を捧げて、命にあって生きるとはどういうことかを示してくださったのでしたと告白するものでありたいと思います。そんな思いで私は今お祈りした後、賛美歌510番を選びました。主よ、終わりまでしもべとしてあなたに仕え従います。世の戦いは激しくても主が味方ならば恐れはないという言葉で続きます。お祈りいたします。神様、あなたが私たちに先立って命を差し出して命にあって生きるとはどんなことか、憎しみを超えて生きるとはどんなことかを示してくださいました。それに従う人たちが具体的にあなたの後に続きました。私たちもまた新しい年あなたに従いゆくものとして整えてください。小さな祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。 Thank you.